ということで今週もね、お便りから紹介したいと思うんですけれども。
はい。
ほう。
はい。まあ、ちょっとまだオープニングの前ですけどね。
うん。
はい。
はい。まあ、引き続き前回から、オープニングの曲のね、
うん、
投票の方、
うん、
続いておりまして、ちょっといただいているメッセージがありますので、はい、まあ、ちょっとそちらの方から読んでいきたいと思います。
うん。
はい。
はい。まずは、グルテンさんから。
うん。
いただいてます。まあ、これは曲についてではなくてですね、普通の歌ありなんですけども、
うん、
132回レーシックを拝聴しました。レーシック経験者です。僕があれですね、レーシックの激減してますよ、みたいな。
やりましたね、もう1年ぐらい前。
やった回、
うん、
結構前ですね、1年以上前ですかね。うん、はい、施術が見えて手術が怖いとのご意見がありましたが、実際は目の乾燥防止のための流水で視界がぼやけるのと、作業が眼球から近すぎて焦点が合わず、視覚的には、あまり状況を感知できませんよ。それよりも感触と嗅覚です。汗。これなんですかね、なんか目をグリグリする感覚があるとかですかね。
感触嫌だね。
痛いっていう意見あんまり聞かないですよね。
うん、
まあ一瞬なのかどうかわかんないけど、うん。
確かこれグリンディさんが怖いって言ってたよね。
怖いよ、だって目だもんね。
うん、
だってさ、他の部位の手術だったらこう目を閉じるとかできるけど、これ目閉じれないわけでしょ、う
ん、あとその目にこう、ファサッいきなりこう風が来る系のさ、う
ん、あるね、あの眼科のあれでしょ、
あれ。比較的得意だよって人だったら、かなりガンガンいけると思うんですけど、すぐ目閉じちゃう人は、目がやっぱり敏感だと思うので、やっぱり
それ。得意なやついんのそれ。
いやもう、目、開けっぱなしのまま大丈夫です。
ガンガン開けれますみたいな。
ウィダーインゼリーでね、木村拓哉選手が、木村さん選手じゃないで、木村拓哉さんが、なんだっけ、ウィダーインゼリーかなんかの CM で、目を開け続けますとかよくわかんないこと言って。目が開いた瞬間 CM が終わるっていう、こう、意味不明な CM ありましたよね。まあ、あれに通ずるところがあると思うんですけど。
そういう方はぜひ、みたいな
感じ
ですね。
そういうこと。
うん。
まあ、なんだろうな。結局それ以降、まだ、レシック受けてないんで。
受けてないです。
ちょっとまだまだ、調べてる最中なんですよね。
そうですね。もうちょっと、手軽に、簡単に、安全に、っていう感じがしてきたら考えようかなっていう感じですよね。
はい。
もうこれ以上は進化のしようがないかもしれないですけど。はい。
そんな感じですね。うん、はい。続きまして。これもツイッターでいただいてますが、これは塩塩さんですね、
うん。はい。
はい。オープニング曲1番がいいと思います。新しいけどどことなく今までの雰囲気が残ってて好きです。どの曲も良くて選ぶの大変でした。おまもさんすごいです。ということで。
そうですね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。なんか、やっぱり一番人気はなんとなくわかりますよね、これで。
そうですね。うん、もう、前回、の時に結構、数決めてましたけれども、
うん、
果たしてどうなるのかっていうのはちょっと最後までね、うん、読んでいきたいと、思います。うん、はい。続きまして、これはお名前はいいのかな？まあ、オープニング曲の件、うん、1番に1票お願いします。でも2番もどこかで使ってほしい。第180回の放送は、ママさんの才能に度肝を抜かれる衝撃回だった。かっこよすぎる。
いいね。賞賛の声がね、上がってますね、いろんな。
すげえな。
これね。
なんか株が一気にドーンって上がったっていう。
そうですね。まあ、こういうメッセージやっぱりこう、今収録してるのは朝なんですけど、
うん、
やっぱこう夜の落ち着いた時間とかにね、じんわりとこう読みたいですね。こういう
噛み締めながら。
いや、やっぱりこう、普段使わない分野で褒められるってやっぱ嬉しいじゃないですか。
あんまりね、だってこういう機会ないと曲、自分の作曲した曲を披露することってなかなかないですもんね。
まずまずないですね。
他の人の曲をね、発表会とかで弾くとかはあるけど、オリジナル曲ですからね。
そうですね、うん。いやー、本当にね、皆さんありがとうございますと。はい、
ありがとうございます。
いうことしか今もう、それ以外のコメントが浮かばないくらいの、ね、心情になっちゃってますけど。はい、はい、続きまして、春さんからいただいてます。はい。はい、オープニング曲候補ですが、個人的には2が一番しっくりきました。
うん。
一度しか聞いていませんが、直感で選ぶのがいいかなと思いましたので。
あ、
確かに、最初に聞いた時の、
うん。
パッと見の印象、やっぱり大事ですよね。 まあ、でもちょっと音亀の春さんといい、先ほどの塩塩さんといい、ちょっとまあ音楽されてる方からの選考ってやっぱりちょっと気になりますよね。
そうね。
ええ。
うん、やっぱり。そうだね。その見方の違いがね、やっぱり音楽やってる方、
ね。ああ、なるほどね、みたいな感じなのかもしれない。もうそういう展開もいいかもしれないですね。みたいな。こう、いや、そんなはずはないんですけど。ちょっと一歩引いた目線から客観的に曲を採点してもらえるっていうような気がして。うん、
まあ嬉しいですね。
嬉しいです。はい、ありがとうございます。まあちょっと時系列順に読んでいくので、こちらは普通のお便りになるんですが、はい、181回を聞いてという回で、黄金司祭さんからいただいております。
はい。
コネソさん、グリーティンさん、マンモさん、いつも高校受験の勉強のお供に楽しく聞かせていただいています。初メールの黄金司祭です。ということで、初メールいただきました。ありがとうございます。181回の知らない人たちと自然に帰る墓友と言われる埋葬方法を聞いて、自分、これもう、これ楽しかったですね、この回ね。自分は、都市化が進む街の中で人との関わりに疲れたりした方が増えたのではないかと思いました。自分自身中3というまだまだ大人とは程遠い年齢ではありますが、この都市化の進む日本で確実に自らの仕事を残された家族との関係は確実に変わっていっていると思いました。
うん、
長文失礼しました。これからも勉強のお供として聞かせていただきますということでいただいてます。
あの、二つの点で驚いておりまして。
はい。
そうだね。わかる。なんか、多分。同じところで驚いてると思う、うん。
まずあの、この回にこんだけの反応をしていただいたということに。
そうね。
はい、ちょっと驚きを感じているのと、この方があの、中3、
う
ん。
そう、そこなのよ。
段階でこの、なんていうかな、あの、評論文のようなね。あの
もう、言葉遣いが大人だよね。
はい、そうですね。
最近はそうなのかもしれないですね。う
ん、いや、最近の中学生、高校生は本当にね、あの、まあ、いろいろ、いろんな方がいらっしゃる。僕たちの中学時代みたいにチャランポラなやつらもいっぱいいるでしょうけど。うん、
追いかけっこで。
いや、そうそう、追いかけっこでね。スリッパ投げたりしてね。うん、えいみたいな感じのやつらいっぱいいるんでしょうけど。いやいや、この、しっかりとした中3はやっぱいるんだなって思うよね。
そうですね。中学生の方にこれからの墓地事情の話が響いたというのはちょっと俺はすごく驚きでしたね。
本当だよね。
はい。
まあなんかネットのドキュメントとかね、いろいろネットニュースとか見るようになると、必然的に難しい文章を読むのに長けていくと思うんですよね。そうするとやっぱりそういう文章を使えたりとかっていう風になってくる。
そうだね。
立派だと思いますよ、そういうことは。そうですね。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、こちらもダイレクトメッセージでもらっています。オープニング曲の選定について、番組の節目で、ガラリと、一心も悪くないなと思いますが、耳馴染んだフレーズにアレンジが加わった5番が次のステージに進化した感があって、私的にしっくりきますと。
うん、
5番珍しく。
でも、いや、5番も結構でも人気だったよ、うん、前の感じだと。
そうだね。あ、そうです。結構入ってたね、
うん。やっぱりね、過去の現行曲を忘れたくないというね、思いが強いのかなっていう、
ね。ありますね、皆さんね。はい、
まあ、これ別にずっとこれでっていうことではない。うん、もちろんね。
まあ、そうですね。
前、1回目の曲を何やかんやってね、変えよう変えようって言ってて、なかなか変わってなかっただけで、うん、次もね、何年かそれできますってわけでは全然ないのでね。
まあ、あの、そうですよね。これ、しかも今回使われなかった曲とかが別のところに使われる可能性は十分に。
あとまあ一つ思いついたのは、うん、10日、20日、30日でしょ、
うん、
だから3種類にして、分ける。あ、今日10日か、みたいな。まあ、一ヶ月の節目もちょっとわかる。この音楽は、20日の音楽だ、みたいな
。まあ、そういう書き方も面白いですね、確かに。
そうね。は
い、
じゃあ、ちょっと、あと一つ読みます。
はい。
オープニング曲投票お便りということでいただいています。グリンティーさん、ホネスさん、ワンマさん、こんにちは。たくみと申します。ということで、
たくみ
さん。
こんにちは。
初オタですかね。
ですかね。
ありがとうございます。オープニング曲投票お便りです。先日あった3連休最終日の夜、台所で洗い物をしながら180回を聞いていました。土曜日は HTML5 のセミナー、日曜日はビッグサイトで、ハンドメイドインジャパンフェス。
うん、すごいですね。
と、ぐったりして、気持ちがちょっと荒んでいったところに、美しいピアノ曲の数々。 洗い物の手も止まり、聞き入ってしまいました。別の用意、ね、使われ方をしてるっていう、すごく、
多分ね、嬉しい。進んで、
癒しの、よくこう、癒しのピアノ曲みたいなさ、CD だけのアルバムとかが3000円くらいでね、あったりしますけど。
すさんでいたね、感じね。
あ、すさんでいた。あ、ありがとうございます。洗い物っていうところから、手が荒れてしまったんじゃないか。
ああ、
なるほどね。
意識が飛んでる感じの読み方を間違えてしまいました。はい。明日からまた頑張ろうという前向きな気持ちになりました。はい。どちらもいい曲で悩みますが、曲の終わりの方で、音階が、下っていくところがお気に入りポイントの2番に1票入れさせていただきます。よろしくお願いしますということでいただいております。
確かに2番はね、じゅんぐりこう、螺旋階段降りていくような、そんな確か、
そうですね。まあ、ただ、なんでしょう。オープニングの始まりの、なんかこう、掛け合いというか、言葉が始まっちゃうので、その部分が結構聞こえなくなっちゃうかなっていうのはね。まあ、ある、
懸念としてはね。
懸念としてはありますね、というマジレス。
まあ、どちらにせよ、これからの、はい。ね。何になるかというのはもうすぐにわかると思いますので。
そうですね。というわけで、あれです。我々の3人の、はい、3人もまあ、満場一致というかまあ、これでいいでしょうと。いうことで、新しいオープニングとともにね、始めていきたいと思いますけれども。それでは参りましょうか。皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ウママと
オネサと
グリーンティーです。
はい、ということで、
はい、
はい、記念すべきオープニング曲変更後の収録になりますね。これ、
新鮮ですね。
新鮮ですね。
これ収録
ですか、グリンティさん。
後からつけてるっていうよりかは、これはね、収録の編集を高速化するためにも、同時にかかってやってるんで、我々聞きながらも、もう収録しちゃってるっていう感じなんでね。
まずミスらないかどうかすごく緊張するんで、音楽が違うと。
そうですね、なんか結構前まではよくオープニング噛んだりとか、変な声でやったりとかね、やってます。最近みんな真面目に。
最近は真面目ですよね。最初の方は別にさ、ふざけるつもり
なくても、ね。おかげもあって、なんかもう噛むことがあんまなくなってきたっていうのもあるんですけど、第182回になりますね。今回。
はい。
2014年8月10日配信ですね。もう、お盆の週ですよ。
そうだね。
なのでまあ、サラリーマンの方でもね、夏休み取られてる日が。まあ来てるんじゃないかというところでね。まあ僕も全く話関係ないオープニングトークとして、ちょっとまた不思議な夢を見て、
また関係ない。
そういう話もちょっとしたいなと思ってるんですけど、いいですか、時間的に。
どうぞどうぞ。
これ、まあ短い話なんですけどね。まあ、夢の中で、まあまた実家の自室にいたんですけども、買った覚えのない腕時計が引き出しからどんどん見つかるっていう夢だったんですけど、で、その時、最初にこう、見覚えのない時計がですね、7時41分頃を示してたんですね。で、その実家で、まあその実家テレビとかないんですけど、自分の部屋にはね、ないんですけど、自分の部屋でテレビがついてて、なんか朝のニュースみたいなのをやってるんですね。目覚ましテレビ的な。やってた。つまりまあ7時41分っていうのはまあ朝の午前の7時41分のことなんだろうな、みたいな。いうのを夢の中でもうそう思いながらですね。で、机から他にも腕時計が見つかっていくんですよ。そうすると、次見つかった時計パッて見たら7時45分とかちょっとずつ進んでってるんですね、やっぱりね。で、7時48分とか7時50何分とかって形で5、6個見つかったんですけど、8時が近づいていくのがだんだん分かってたんですよ。で、もうそれ以上時計がないっていうのを知って、で、この中でどれつけようかな、みたいなことを考えて、やっぱ最初の時計がちょっと良かったなと思って、最初の時計を見たんですね。そしたら7時41分で止まってたんですよ。 あれ止まってるの？せっかくこの時計選んでいこうと思ったのに、これ止まって電池切れだったらちょっと残念だなと思ったら、なんだろう、同僚から電話で、がかかってきて、朝目覚めちゃったんですね。
はいはい
はい、で、目覚めたら、その、現在の時刻も7時41分だったっていう、
お
っていう話なんですけど。だから何ってことは一切ないんですけど、やっぱりちょっと。
まあ本当、夢と現実の時間がぴったり合ってたよって話。
まあ、そうだね。そして、私が出勤する時間も7時41分なので
怖いわ。
40分じゃなくて41分なの。
まあ、そう、電車の時間の10分前とかなんかそんな感じにしてたりするんですよ、家。
今の。あ、そういうこと？
怖いわ。
ちょっと。
俺7時41分にそんな思い入れないわ。
まあ、チュートリアルの話でも、うん、ちょうど7時41分だったんですね。うん、ちょうどちゃうやんみたいな、あの、ネタがあったんです。7時41分ではない。7時41ではないんですけど、
うん、
あの、全然関係ない時間で、ちょうどっていう。
ちょうどちゃうやん。
ネタがそう。あったのを今思い出しましたけど。
まあ、それにしても前回からのなんか、馬場さんとの妙なシンクロ感がちょっと不思議な感がありますね。
そうですね。
俺シンクロしてないわ、なんか。
数字系怖いですね。あの、181、181回が位牌の回だったとかね。
う
ん、
そう
あれね。
そう、あれなんかも、しかも。
これはちょっとゾボッとしません。
ホネストさん、今日起きたの7時41分じゃなくて
?7 時
41分。これいじっちゃうから。
いや、でもね、一回7時には起きてるよ。でも。二度寝して、まあ、9時半過ぎだったけど。
まあ、そのね、あの、ちょ、馬場さんと言ってたんですけどもね。
寝ボーンですねと。
ホネソがね、寝ボーンしたと。
いや、寝ボーンでしたよ。寝ボーンでね、でも起きたの9時40分だったね、残念ながら。
あら。まあそんなね。
すいませんでした。
いやもうちょうど
わざわざここで話す内容ではないんですけど、ちょっと寝ボーンっていうことを言いたくて。
言いたかったね。
寝ボーン。
今の話を下りに、強引に結びつけてもらったっていう。
寝ボーンでしたよ。
寝ボーンですね。まあそんな不思議な夢を見るっていうか、まあなんか夏らしくね、ちょっとひんやりするようなお話をちょっとさせていただいたところでですね、今週もというか今回も番組コンテンツ行きましょうか、紹介をね、まずかけらじタイムズホネストさん、今日は
ですね、まあいろんな、今回はいろんなニュースがありすぎて、まあ正直どれにしようかっていうのはいろいろ迷ったんですけど、まあ、私らしいというかですね。ものにしようと思いまして。約2000万件のですね、個人情報を流出したということで、先日、ね、元 SE が逮捕されましたけれども、その、ベネッセのですね、個人情報流出事件というところに、ちょっとメスを入れてみようかなというふうに。
やはり、これはちょっとね、ほっとけないニュースですね。
ほっとけないですね。
わかりました。続きまして、井戸端カオスはグリーンティーさんですね。
はい。まあ私、井戸端カオス、担当してもう6年になりますけれど、6年目に。
まあみんな6年目に。
6年目だからこそ、こう、なんていうかな、新しいスタートというか、区切りのいいスタート、ね。
どういうことですか ?6 年目だからこそ、ある。
5年丸々終わったから。
あ、そうですね。オープニングも変わってですね。こう、リフレッシュした井戸端カオスということで。ちょっと大きめのね、はい、テーマをやりたいなと。いうことで、あなたと私と世界観というね、タイトルを付けさせていただき
ました
。
これまた、現代国語の文書に、エッセイとして出てきそうなね、随筆。
あなたも私もポッキ
ー。それはでも、それちょっとね、狭くなっちゃいますけどもね。
ポッキーしかないですかね。
ポッキーだ。
世界観という言葉がこれほどまでに深い意味を持つのかというね。
もうやばい。
はい。
この回はもうグリーンティー回だな。
まあ、壮大なテーマにこう、はい、またしても吸い込まれることになるのかどうかっていうところが、
はい。まあ、難しい話をするつもりはなくて、まあ皆さんと一緒に考える回にしたいなというふうに思いますので。まあよろしくお願いします。
いいですね。はい、楽しみです。はい、じゃあ早速コーナーの方参りましょう。
ということで、唐突ですけれど。
はい。
うん。
お二人は、個人情報について、なんか、あ、俺の個人情報漏れてるとか、普段の生活で感じたことってありますか？
あります。
お、
ある。
ある
ん
だ。
うん。
ちなみに、
やっぱり、
うん。
あ、仕事、職場になんかかかってきますね。
あ、うん。
まあなんか、ホネスさんも以前なんか、
ええ、
ちらちら話してた内容、うん、に近いかもしれないんですけど、なんか、やっぱり、業界がウェブ業界なだけにね、うん、なんかヘッドハンティング業者的な、
はい、
なんか人材系の会社さんから、はい、そういう、まあありがたい依頼ではあるんですけど、なんかちょうどもう、大手さんの方からちょっとお声がかかってまして、紹介差し上げたいのですが、みたいな連絡が来るんですけど、うん、その連絡自体はやっぱりこう、自分自身が、その、会社のウェブサイト載ったりとか、Facebook に、
うん、
のにね、名前で検索したら出てきたりするっていうのがあるから、うん、まあ、そこからやはり、名前だったり、メールをドメインでこう予測してメールを打ってきたりとかね、
うん、
まあ、そういうことが出てきてるなって思いましたね。
うん、
で、僕もそういう時、変な切り方しちゃうと、なんかちょっと個人情報握られてる分怖くて、
うん、
いや、ま、大変申し訳ないんですけど、私の力ではですね、もう、そこではちょっと叶わないと思うんですよね、みたいな、この、そんなことないですよ、みたいな形で向こうに散々言われるんですけど、いや、ちょっと今ね、本当にもう、本当ビビリなんで、ちょっとそういった大規模なプロジェクトとかになってくると、もう、歯が立たないんすわ、つって、スーッと切るって、まあ、これされたらさ、もうまたかけるかでならないでしょ。
まあ、
でも腹も立たないじゃないですか。
悪い気持ちは
しない。すげえ恐縮してんな、みたいなね、
うんはい。すごいでしょ、このテクニック。
うん、新しいわ。
これ使っていくとね、皆さんもいいと思います。
まあ、なんか角を立てないというかね。
そうそうそう。いや、もう誰も敵にしないっていうね。うん、
なるほど。
大人の対応ですよ。うん、
はい。
はい。僕はそんな感じですね、個人情報に関して。
なるほど、なるほど。グリーンデーさん。
まあ、直接なんか被害を受けたりとかっていう覚えはないんですけれども、まあ、迷惑メールですね、どっちかというと。なんか、
うん、
パソコンのメールでもそうですし、まあ、携帯のメールに来ることはあんまないですけど、非常に多いね。
多い。
迷惑メールが。
うん、それってメールアドレスだけが漏れてるんですか？なんかそれこそ、その中にグリーンティー様とかいう形で。
あ、それはね、ない。
あ、それはない。
な、個人情報、まあ、全部見てないっていうのもあるんだけど、迷惑メールって基本迷惑メールボックスに入ってくるんで。ただ、うん、メールアドレスがさ、やっぱりいろんなサイトに登録するじゃない？
うん、会員になるためにね。
そう、すると、多分そのデータベースが漏れることによって、まあ、もしくは売られることによって、メールアドレス多分送られてくるんだと思うんですね、迷惑メールが。
うん、
なんか、適当なアドレスに打ってくるっていうのでは、なんていうの、説明しきれないぐらい来るんですよ。
うん、うん、うん。
となるとやっぱり、
ターゲット合わせて、
そう、ね。どっかに登録した情報が使われてるとしか思えないんだよね。
いや、でも的外れなメールも来ますよね。なんか、50代、60代向けの、なんとか。
ああ、はいはい。
あ、まあ、それは多分、メールアドレスの情報だけ抜き取られて、なんて、アクティブアドレスというか、使われているアドレスに対して送るっていう、まあ、ある意味半自動的なさ、システムになってるんじゃないかなと、迷惑メール送信システム、
ね。とにかく大量に送ってるんでしょうね。
うん、それに絶対、引っかかってるなというのは感じますね。このアドレスの、迷惑メールの量、見るとね。
なるほど。
うん、
まあ、そんなわけで。ね、私もやはり個人情報というとですね、まあ、引っかかるところはいろいろあるんですよ。まあ、引っかかるって自分がやるわけじゃないけどね。
うん。
うん、
先ほどね、おままさんがおっしゃってたように、その会社の情報、要は自分がこう名刺をいろんなところでこう、例えば展示会とかイベントとか、まあそういうところでいろんな企業の人とこう名刺交換したりとか、
うん、
まあありますよね。おそらくまあそういうところなのか、どういう経緯なのかわからないですけど、その会社の自分の情報が漏れる。で、そうすることによって、先日のような、ね、不動産買いませんかみたいなんですね。
まあ、出口切れたとは。
そうそう、私にかかってくるということでですね。まあ、直近の話で言うと、なんとですね、今まで後輩がその電話を取ってたんですけれども、たまたま私が会社の電話他にいなかったんだよ、後輩が。 電話になって僕がピッて取ったら、あ、ホネストさんいらっしゃいますかみたいな。
その不動産の人、どうしてもホネストさんに繋ぎたいんだ。
そう、そのホネストさんの、ホネストさん宛ての電話を私が取っちゃったんですよ。
はいはいはい。
で、なんとか不動産、ずっとかけてきた人って分かってたんです。
うん。
一回バトルした人だって知ってるんです。は
い。バトルしてもなおかけてくるっていう。
そう。
すごいね。
資料送ったのをご確認いただこうと思ってみたいな。しかも結構強気なんですよ。ホネストさんいますか？いや、ホネストはもう移動しましたけど、みたいなこと言うわけです。
ああ、その場で
なりきってね。
なりきってね。俺はもう後輩だと感じて、うん。
別の人だと。
うん、そう。いや、移動しましたけど。え？移動したんですか？おかしいな。昨日か一昨日聞いた時はなんか外出って聞いたんですけど、いや、ちょっと僕が対応してないんでわからないですね、みたいな。あ、そうですか？うん、どうしようかな、みたいな。もしよろしければ、おつなぎしておきますけど、みたいな、どういったご要件ですかって聞いたら、いや、資料送ったんで確認してほしいんですよ。いや、要件がそもそも違うんですよ。そう、なんか
普通の会社の人みたいに、得意先にみたいな。
そうなんです。どういう要件かっていうのを、こう、包んで、資料送ったんで確認してほしい。
すごいですね、それは。
あ、そうですか。ただ、ちょっとですね、こちらから、移動先の電話番号教えられないんですけれども、いや、それ困ったな、みたいな。いや、電話番号教えてもらえないですか？いや、ちょっと教えられないですね。ああ、わかりました。またかけます。いや、またかけますって、あんた、みたいな。
移動した言うてるやんか、みたいな。
そう。もうそんなのがあってですね。わあ、もう、ダメだと思って、もう、うちの本部全体に、
周知しました。
迷惑メール、迷惑電話トークスクリプトというのを僕は自身で作って、こういう業者に関しては、こういうトークスクリプトで撃退してくださいというのを、なぜか僕が本部に発信をするという。
まあ一番の被害者。
壮大な。
うん。
壮大なことにな
る。わざわざ本部長に言いに行ったからね。
うん、
すいません、こういうのがあるんで、こういう風にしたいんですけど、おお、やってみたい
な。確かにさ、受電して、なんかそうやってね、取り次ぎやったりとかっていう、結構リソース取られるからね。
うん、そうなんですよ。
話すのはね。
間接コストがかかるじゃないですか。
う
ん、はい。
だから後輩たちも結構そういうのでね、わざわざこう先輩のやつにこう取られたりっていうのが非常に時間がもったいないので、まあそれを配信したら、まあ部長と課長に笑われるっていう。これ何なのこれみたいな。
あ、そんなに目つけられちゃってんのみたいな。うん、
大丈夫なこれみたいな。大丈夫なんですけど、みたいな話をしなきゃいけないとかね。まあそういう時代がありますけど、まあそこでですよ、個人情報、今回はまあ会社の情報ではなくてですね、ベネッセさんの漏洩事件というようなところに、ニュースを着目をしていくわけですけれども、今回おそらく日本では最大の件数じゃないかと思われる。
うん、
この約2000万件。
多いですね。増えましたね。
そうなんです。うん、を、複製して、まあそれを一部を配布させたのか、それともまあ全部配布させたのかわからないですけど、まあそういうようなところの容疑で、元SEの方が逮捕されたと。
うん、
で、一応ですね、来週にもですね、なんか再逮捕されるということらしいですね。
うんうん、
で、まあその2000万件というようなところはどういう情報が詰まっていたのかというと、やはりまあベネッセという会社の情報ではありますので、まあ本当に生まれて、ちょっとして、間もないですね、2、3歳とかっていう情報から、その親御さんの情報まで、あとは、そのベネッセさんの、まあ、ウェブサービスなんかを活用していて、会員登録をしただけで、とか、資料請求の、まあ、情報を入力しているものも、漏洩してたんじゃないか、というふうなことが言われているんですね。
うん、
いや、そうするとですね、今回は、まあ、中心になって、まあ、ニュースになってたのは、中学生、高校生の、個人情報がドカッと流れて、中高生、プラスその親の情報っていうのが非常に、漏れてしまいました、っていうような話があったんですけど、実は対象は20代、30代女性の、そのウェブサービスを使ってた方も、対象になってたというような話がまた浮上してきてですね、うん、まあ、それでもちょっと、ベネッセの不信感が募ってきているというところなんですね。
うん、
で、 まあ、今回どういう経緯で漏れたかっていうのは、まあ皆さんなんとなくご存知だと思うんですけど、
はい、
ベネッセはその個人情報に対して全然対応策を敷いてなかったわけじゃないんですよね。
決して。情報セキュリティ、しっかりしてると思いますよね。
しっかりしてますし、まあその、要は、グループ会社にその個人情報の管理というのを委託して、個人情報が触れる端末というのは、まあ最近の企業では非常に多いんですけれども、どういうふうにしてるかというと、個人情報触れる端末というのを限定してるんですね。この端末でしか個人情報にアクセスできません。そして、その、端末にアクセスできる人間も ID も決まっています。というのにプラスして、その、端末はですね、隔離された部屋にこう、置かれていると。その部屋に入るのにも、ID、パス、ID ですね。要は IC カードでこう、会員証ピッて、会員証というか、社員証ですね。社員証ピッてかざしさないと入れない。
しかもなんか持ち込み禁止とかでしょ、きっと。
そうです。
スマートフォンとか、そういう電子的な媒体、持ち込み禁止みたいなね。
そういうような環境で、まあ、されていたと。いう管理のもと、しかも今回のベネッセさんで言うとですね、その個人情報を扱える端末が入っているブースというのはガラス張りだったそうなんですね。
うん。
で、他の人からどういう作業をしているのかが見えるような状態ではあったという中で起こってしまった今回のこの2000万件の情報漏洩。じゃあどのようにして起こったか。まあ、通常はですね、その端末、個人情報触れる端末は今までは USB 機能というのをダメにしちゃってたんですね。ダメにしたっていうか、使えないようにしてたんです。
うん。
それが、今回のこの容疑者がスマートフォンを充電しようと思って、スマートフォンとその PC をこう USB で繋ぎましたと。で、繋いだところ、パソコンの方がスマートフォンを認識しました。
タッタタタッっていう音が鳴りますよね。
お?みたいな。
うん。
あ、認識したみたいな。で、認識してみたところ、スマートフォンの内部に、ファイルを置けることが分かったと。
あら。
で、そこで、個人情報あるから、もう丸々コピーしちゃえということで、順次その2000万件のデータというのを自分のスマートフォンに、入れて持ち帰った。
あ、本人の供述はそうだ。
うん。
なんかたまたまみたいな。
そうそうそう。
もしかしたら狙って、うん、狙ってやってるって可能性は結構高いと思いますけど。
はい。まあそういうようなところでですね、お話ししています。で、まあ、東京支社、まあ、ベネッセのグループ企業、まあ会社名伏せますけども、そのグループ企業の東京支社多摩営業所でですね、個人情報、約1019万件を、自分のスマートフォンに複製して、7月17日に逮捕されたんですが、今回の人は。
はい。
実はですね、その容疑者、情報流出の問い合わせが急増した直後の6月27日にもですね、
うん、
同じ事業所で1019万件、その一度ダウンロードした1019万件と、一部重複する個人情報2000万件をスマートフォンに、コピーして、まあ、スマートフォン内の SD カードにコピーして、うん、持ち帰っていたと。
うん、
なので、個人情報流出がバレた後も、もう一回やってた。
ああ。
ということが分かって、まあ、再逮捕と、今回再逮捕ということになったわけですね。だからもう、一回だけ、その、たまたま抜き出して、それが出来心で巻いたんです、だったら、まあ、もう少し、まあ、刑は軽くなったかもしれないですけど、一回やって、それで味を占めて、お金もらえるってなって、もう一回こう抜きに行っちゃった。そして2000万件丸々こう持って帰っちゃった。まあ、そういうような事件だったわけですね。
まあ、仕組みでね、防ぐのには限界があるということですよね。
うん、そうですね。
世の中に、不可能はないとかね。よく言葉で使われますけども。これは別に明るい意味だけではなくて、はい、こういう暗い意味でも不可能はないということになりますよね。
要は、はい、かなりしっかりセキュリティやってる、てか、まあ一般の大手のセキュリティの、まあ、水準に満たしてるとは思うんですが、
う
やっぱ意図的にそういうことやろうっていう悪意のある人に対しては、やっぱり防ぐことは、まあ多分できないと思いますね。
管理者は取れるしね。
はい。で、これ逮捕された人のね、詳細の話は、まあ多分本日さんが今からすると思うんですけど、結構な SE だったってことですもんね。
そう
なんです。そこに入れる人ってことですもんね。
まあなので、本当に限られた方しかその部屋に入られない。まあアクセス、個人情報にアクセスできないというような方なわけですから、それ相応の権限を持っている方、プラス、それ相応の地位の方だったはずなんですよ。
うん。
個人情報ってそんな一般のね、PayPayの SE とか、一般職に触れするわけがないので。
うん。
それに、まあ、派遣社員なのか契約社員なのかわかんないですけど、うん、SE だけどリーダー職みたいな、
うんうん、
リーダー的立場の人だったみたいなね。
そうですね。
話になってますね。
まあそういうような形で、まあ生活に困ってやりましたというようなところだったんですけれども、まあその中で僕が一つ気になるのは、計15回ぐらいその個人情報売却してですね、得たお金が250万円だった。
あ、
結構もらってますね。
でも、個人情報を15回売却して250万にしかならないのかっていう思いもちょっとあるんですよね。
あれじゃないですか、ね、情報量が薄いというか、クレジットカードとか、
あ、まあまあ、そこはないか
もしれない。保険の時の情、にね、いろいろ書く情報。
うん。
よりは、ちょっと、情報の精度が、低めってことだったんですかね。
そう。ただですね、個人情報の業界、その名簿業者の業界で言うと、若い人の情報であればあるほど、実は、一件あたりの単価って、若干上がるんですよ。要は、僕たちみたいに、20代後半とか、それ以降の方の個人情報っていうのは、一件あたり確かね、4円とか、5円とかなんですって。
うん。
それが、中学生とか、小学生、中学生とか、これから、まだまだ成長して、いろんなこう、アプローチができるような人の個人情報、まあ、住所だったりとかっていうのを、買うとすると、一件あたりね、8円から、高いもの20円ぐらいする。
もう数倍に跳ね上がってますね。
うん、で、そう考えるとですよ、もし仮に今回流出した1000万件の情報が仮に、ほぼ中高生の情報だったとするとですよ、1件あたり、うん、そう。1件あたり8円と考えても、かける1000万ですから、8000万ぐらいには、本来はなるはず、ね。
20円だとしたら22億円です。
そう。まあ、だけど、まあ今回は15回の流出で、まあ250万という金額だったというところが
ね。まあ何が本当なんですかね。実際その金額が嘘だった。少なく売ってる、
まあ部分的にしか売ってないっていう可能性もありますしね、う
ん。まあその可能性もあります。
もしくは単に相場を知らずに、
そう、
ね、安く足元見られたのかもしれないというね。
でも39歳 SE でしょ？
そうですよ。
SE の中ではだいぶシニア層に入る、多分大ベテランになってくると思うんですけど、うん、そういう人が個人情報の相場知らない、ましては売ろうって思ってね、故意に取り出してるってことは、で、あと名簿業者もちゃんとアクセスできてるわけですよね。どうなんでしょうね。まあ、こんくらいもらえればいいやくらいの。だって、犯罪動機が一応確か、パチンコだかなんだか、なんだっけ、
そう、
賭博系の
借金があったんだよね。
うん、借金があって、
うん、お金が足りないと。
そうなんですよ。まあなので、その、まあね、どれだけの件数を流したかっていうのはわからないですけれども、まあ、ただですね、この容疑者が、持ち帰った時点で、その件数は丸々情報漏洩というような対象になりますので、結局は2000万件、約2000万件というのが情報漏洩しましたよ。うん、いうような形になってるわけですね。
これ漏洩した人に対しての保証っていうのもね、なんかあれでしょ、お便りじゃないですけど、漏れたと思われるご家庭には、
うん、
そういう、なんでしょう、文書みたいなのが送られたんですよね、ベネッセの方から。謝罪というか、流出されましたっていう。で、来なかった人は流出してないですよ、みたいな、ことは言われてましたよね。
うんうん、だから、まあね。あ、もうこんな時間ですね。 まあ、あの、この個人情報流出っていうのは非常に、人によってはね、敏感になるところですし、まあ、気をつけなければいけないところではあるんですけども、まあ、今日ね、あと一つちょっとお話ししたかったことは、その個人情報ってそもそもなんだろうっていうの話があるわけですよ。はい、先ほどね、オープニングでお二人に個人情報漏れてるって感じましたかということで、まあ、馬場さんは自分の会社の情報が漏れていて、そういうヘッドハンティングの情報だったりとかっていうのが来るよという話。で、グリーンティーさんは迷惑メールで自分のメールアドレスが漏れてるんじゃないかって話がありましたけれども、この個人情報のその基準っていうのはですね、非常に今、どこまでが個人情報でどこまでが個人情報じゃないのっていうようなことが言われてたりするんですね。で、先ほどグリーンティーさん、グリーンティーさんって言っちゃった。グリーンティーさんがおっしゃっていたメールアドレスって個人情報に当たるのっていう話がよく取り上げられるんですけど、実はですね、メールアドレス個人情報に当たる場合と当たらない場合っていうのがあるんですよ。
うん。
それご存知でした？
まあそうだろうなっていう
気がします。まあフリーのメールアドレスとかもありますね。すぐ取れちゃう。
そうなんです、そうなんです。個人情報でも、要はアットマークより前がですね、例えば適当な数列でしたと。こういうような場合にはですね、それは特定の個人というのが、識別できないので、これは個人情報に当たりませんということになります。ただ、会社のメールアドレスとか、まあ、通常のフリーのメールアドレスでも、名前をフルネームで入れてしまっているような人、ね。そういうような特定の個人の氏名を記載したものに関して言うと、個人情報に該当してしまいますということで、まあ、そのメールアドレス一つにとっても、個人情報じゃないというところが分かれる。まあそういうようなところもあってですね、まあ会社の情報が漏れて、まあそれが個人情報に当たるというようなところになる企業はいっぱいあると思うんですよ。メールアドレスの前って名前が入ってる人が大半だと思うので。
いや、これただ誤解してほしくないのは、メールアドレスだからといって、名前が含まれてないからといって個人情報に当たらないっていうことが私は言いたかったわけじゃなくて、
うん、
迷惑メールが来るってのは氷山の一角だねっていうことが言い
まして、まあ、そうですね。
そう。裏で何の情報が抜き取られてるか、アカウントの情報が抜き取られていて、迷惑メールの部分だけ来てる、俺に来てるだけかもしれないっていう、うん、そういう不安がね、あるっていうところが、怖いんですよね。
そうです、そうです。うん、なので、まあ、その、メールアドレスが漏れるっていうことイコールですね。メールアドレス単体だけで漏れるっていうのが、結構、まあ、考えにくかったりもするわけですよ。うん、おそらく、まあ、いろんなところの会員登録をするとですね、メールアドレス以外にもいろんな情報を登録することがあるので、まあ、そういう情報も一緒に漏れてる可能性が、危険性がありますよ、というところがございます。まあ、なのでですね、ぜひ、この、皆さんが、今回、まあ、ベネッセが、で起きた個人情報流出は、これ一般の人が最初に気づいたんですよね。自分の、住所に届いたその、住所を見たところ、これ今の住所じゃないよと。昔使ってた住所なんだけど、なんで今届いたんだろう。確かこれを登録したのはベネッセしかねえなってことになって、うん、まあ、今回の事件が発覚したってこともあるので、まあ、そういうね、自分の情報をどこに登録したのか、まあ、すべて把握することは難しいでしょうけれども、個人情報というのが流出した可能性があるのであれば、しっかり守っていかないと、自分のクレジットの情報だったりとか、まあ、そういった情報が漏れてる危険性もありますから、ぜひですね、ウェブに自分の情報を登録するときには、まあ、一度、よく、こう、確認していただいて、漏れることないかな。
まあ、あとはどこに何登録したか、エビデンスというか、まあ、は、ちょっとどっかで控えておくとかね。
そうですね。
まあ、メールでね、帰ってきたりしますから、登録されましたっていうようなところがあるので。
むやみに登録をね、推し進めない方がいいですね。
う
ん、
そうですね。まあ、そういうようなところを、まあ、個人個人でしっかりね、管理をしていくことによって、情報漏洩というのを、まあ、未然に防ぐっていうのはなかなか難しいかもしれませんが、個人個人で、管理をしていくというところが大事になってくる、来たのではないかなというふうに思います。
はい。あと、一つだけ、ちょっとなんかこう、入れ込ませていただけるとするならば、はい、まあ、名簿業者自体が今回で言うと、出元不明の情報を買ったということがあるんで、うん、本来それはおかしいですよね。で、なんか、調べたら、そういうのが暗黙の了解になってたみたいで、
そうですね、
ちゃんとした情報であれば買いますみたいな、この闇、そのものを摘発していくということは、
うん、そうですね、
警察庁の方にはですね、お願いしたいと思いますね。 そうすることで、まあ、この人もわざわざ個人情報盗むかってならないわけですから、売れないことが知ったらね。
そうね。
そういうところからも、対策を進めてほしいなと思いますね。
はい。まあ、そういったところでですね、なかなか、そういった個人情報の売買というようなところの世界は、わからないところも多いですけれども、ね、我々、個人個人が、気をつけていただくと。というところで今日のこの注意喚起のお話は終わっていこうかなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想価格までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑談学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。あなたと私と世界観というコーナーにね、入りました。
まあ、コーナーは井戸端カオスです
か、はい。
そうですね。
テーマは、ヘアとワイシャツと私じゃなくて、
そう、
と私の世界観。
世界観。はい。はい、まあ、世界観という言葉についてね、私たちはよく耳にしたり使ったりということ、
ね。世界観がいいよね、とか、はい、よく言いますよね。
あの小説
の、ね、この世界観好き、
うん。うん。大抵その世界観っていうことじゃなかったりするんですけどね。
うんう
ん、
まあ、世界観って気軽に使えるし、聞く言葉ではあるものの、まあ、非常に考えていくと奥深いものだなという、そんな感じがします。そんな感じを皆さんにもしていただきたい。そういうふうに思ってですね、今回は取り上げさせていただきました。まあ、何の話をするかまだこの時点でよくわからないと思いますけれども、まあ、そもそも世界観って何っていうところ、そして、世の中にはいろんな世界観があるねというお話。まあ、いくつか代表的な世界観の例も挙げていきながら、まあ、よりね、私たちがこの広く世の中を見れるような、そういう目線をね、持てる回にしたいなと思っています。はい。それではですね、まず、じゃあ世界観とは何というところ。ホネストさん、世界観って何だと思います？
世界観
まあ、まず、その、ま
あ、必ず聞いてくるだろうと。
大枠な、大枠のね、イメージです。イメージです。正しい、正しくないというか、私たちが今、現時で持ってるイメージ。ここが大事。
世界観に対するイメージ、ね。
はい、はい。
世界観というのは、まあ、いろんな、この、まあ、単位があると思いますけれども、
うん、
例えば、その人の持つ世界観とか、その会社の持つ世界観とか、うん、まあ、いろいろ個人が持って、ているものとか、その空間が持っている、一つのコンセプト、
うん、
みたいなもの、
うん、なるほど、
が世界観、
なるほど、いいですね。じゃあ馬本さんは、
うん、僕が抱いてるイメージはもう法則からして、我々の住んでる三次元の、まあそこに時間を足すと四次元になりますけど、地球の世界観っていうのがあるとすると、なんか剣と魔法のファンタジーみたいな、こう、
うん、
テイルズシリーズのような、魔法が使える世界観っていうと、そういう物質がまたちょっと、違いますよね、
うん、
法則がね。
はい、はい。
まあそういう形で、法則とか法律とかが全く違うものを、世界観が違うと。
うん、
SF、スターウォーズだったら、まあそういう、宇宙に、ね、そういう文明がもう及んでいる世界ですから、
うん、
地球の常識はもう通用しないと、
うん、
法律とか物質的なね、もうなんか瞬間移動したりとか、
うん、
ライトセーバーで出したりとかそういうことができるわけですから、
はい、
そういうねことを世界観っていうのかなってふわっとしか思わないです。
なるほど。まあ、ちょっと若干見方はお二人違いますけれども、まあ総じて正しいというか、まあそういう見方で間違いはないのかなというふうに思います。うん、で、まあ、私一応調べたので、調べた言葉を言わせていただきますと、はい、まあ、広辞苑にこう載ってるらしいです。世界観とは、世界についての統一的な見方や考え方のことと。
うん。
まあ、当たり前のこと書いてありますけど。はい。 で、ちょっと気になっているのはその先に書かれていることで、人生観より広い範囲を包含するというふうに書かれています。はい。ここで、世界観を説明するのにあたり、人生観という新たなキーワードが出てきました。
あ、出た、たらい回し系の。
はい。
広辞苑にありがちな。
はい。で、じゃあ人生観とは何かとこう調べてみるとですね、これは一人一人の人間が自分の生きる指針として持っている諸観念のことですと。人生の見方や考え方と書いてあります。で、まあ、ちょっとこれ以上ね、深掘りしていくとどんどんじゃあ観念とは何だとかいろいろ話になってくるんで、まあ簡単に、まあ私の理解を説明すると、まあ人生観っていうのは一人一人が持っている自分の生き方っていうものに対する見方だと。例えば、A さんは人生はこう山を登っていくようなものだというふうに感じていたら、まあそれは A さんの人生観だと思いますし、B さんは人生は敷かれたレールを電車で走るようなもんだと思っていたら、まあそれは B さんの考え方というか、人生に対するその、一通り自分の人生はこういうものだというふうに掴んだ見方だと、まあ言うことができると思うんですけど、まあそれがまあ一つの個人に紐づく人生観ですと。で、それを世界観は、それよりも上の概念ですよって言ってるんですね。包含すると言ってますから。だからまあ人生観というのは基本的には自分自身の中で閉じるものなんだけど、世界観というのはより広く他人を含めた集団とか、物理法則とか、宇宙は何であるかとか、信仰史とか何だと、そういった横串のね、いろんな切り口から見る見方、これを含んでいるよと。いうことなのではないかなと。
今までのテーマで一番でかいテーマですね。はい、ね。
まあ、あながち間違ってはいない理解でいいのかなと今のね、話は思っていますけれども。まあ、なのでですね、私たちって、まあ、世界観の話に戻ると、まあ、人生観にも広い概念なんで、一人一人の人生観は多分、ホネストさんとウママさんと僕はちょっとずつ違うと思うんですよね。
うん、はい、そうですね。
だけど、はい、まあ、かけらじというこの、ポッドキャストをやっているがゆえ、かけらじという世界観は共有していると。まあ、そう考えることができるわけでございます。
うん、
はい。で、私たちはその世界観は、やっぱり自分が生きている世界を、こういうふうに理解しているんだよっていう、そういう見方に基づいているので、まあ、なんて言いますかね。例えば全然違う文化の人と会った時に、その人はまた別の世界観をね、他の人たちと共有してるかもしれない。まあ、だからいろんな世界観をなかなかその公平に比較しながら意見を述べたり判断したり決断したりっていうのは、本当に広い視野を持ってないと難しいんだなと。まあ、つまり胃の中の蛙状態に私たちは常にいることを理解していなければいけないというふうに思います。はい。なので、まあ、今回は、まあ、先ほども言いましたけれども、これまでいろんなね、世界観、世界に対する見方や考え方って提唱されてきたんですけど、まあ、それを、紹介しようと思っていまして、まあ、そういった様々な世界観を知ることで、まあ、例えば、海外旅行とか国際交流とかいろんなところに役立ちますし、視野を広げたりすることができます。結果として、まあ、人の気持ちを理解するとか他人を理解することに、まあ、つなげられればいいかなというふうに思っています。序章ですね、これがね。はい。
序章なのね。
序章です。
3時間くらい、3時間でも足りない。全10巻みたいな。
大丈夫か。
本当はそれぐらいに、ね、なるかもしれませんけど。うん、はい。で、じゃあまだ漠然としている世界観、これは何なの、もう少し噛み砕いて書いてある記述があったので、それを紹介しますけど、世界観は世界の諸問題を解くための考え方であると。またよくわからない言葉が出てきました。世界の諸問題。で、これ諸問題の代表的な問いかけがいくつか書いてあります。まず一つ目、世界とは何なのか。はい。そして世界はどうして存在するのか。
広い。
はい。その中で人間はいかなる位置を占めるのか。自分に課せられた使命は何なのか。自分にできることは何なのか。まあ、こういった問いかけに答えるためのモデルが世界観ですと。ね。書いてありますけど。まあ、
難しいですね。どっちが先に立ってんだよって。はい、人生観とかが世界観の中に入っているっていう、広辞苑だとそれに近いものが書かれてたんですけど、うん、例えば、かけらじって言ったら世界観が、 かけらじの世界観というものがあるとするならば、うん、我々人生の中にそれが入ってますよね。うん、そうするともう人生観と世界観は、ね、別軸で存在していて、
うん、
干渉し合うんだけども別にどっちかがどっちかに入り込んでるってわけでもないのかなっていう。
まあ、なんていうか単なる方眼関係で表すのは難しいかもしれないですね。
はい。
はい。関連という考え方かもしれないです。ただ、世界観って、正しい正しくないが言えない世界になりますよね。
そうですね。はい、いいですねとかは言えるかもしれないです。うん、いい世界観ですね、みたいな。
そうだね、
うん。なので、しばしば、論理的な、なんていうか、戦いというか、意見のすり合わせはできないとされています。
うん、
はい。ですが、実は世界観を語る上で、必要な概念がもう一つあって、それは世界像というもので。
世界像
はい。こちらは実は、世界を客観的に眺めるという態度とか捉え方のことを言う。まあ、例えばで言うと、世界地図。これは世界像というものの一つになります。つまり世界がどういう形をしているのかというのを、まあ、これはですね、比較的その論理的に、学問として突き詰められたものの一つの答えが世界地図ですよね。
具体的ですもんね。
はい、具体的に。まあ、他にも例えば天動説だ、地動説というような考え方。これも正しい正しくないは決まっているものですよね。さらにまあ生物学とかですね、そういったところ、世界をこう見る、こう見る方法が正しいっていう、まあそういうのが、まあ、ある程度決められるものを世界像というふうに言いますけども、まあ、基本的に世界観っていうのはどの世界像の上に成り立つかと。世界像というものが基礎にあって、その上に、まあ、自分の理想とか意思とかそういうものがプラスされて世界観になりますというふうに書いてあります。うん、まあ、なんとなくわかりますよね。なんか、こう、ベースとなる世界に対する考え方があって、その上に自分のこうあるべきというのを付け加えたものが世界観というね、ものにつながっていくと。で、まあ、特徴としては、やっぱり、世界観そのものも時代とか社会によって大きく変わってきていますし、いろんなね、ものに形となってて現れてきています。例えば、まあ、宗教はもちろんのこと、芸術とか文学とか、日常生活とか、まあ、お祭りごと、そういったのに、まあ、現れてきていますし、世界観の批判は、もう一つの世界観によって行われるという記載もあって、これどういう意味かというと、ある世界観を否定するのは別の世界観ですと。
うん、
まあ、つまりこれは現在においても世界観同士の対立が継続して続いているということをまあ示唆していて、まあ、例えばそれが戦争だとか、ある世界観と別の世界観の戦いがまあ戦争につながっているというふうに考えることも
宗教戦争みたいなところですね。はい、
ですし、まあ例えば EU というね国のグループというものが持つ世界観と、ロシアが持つ世界観とかね、そういった国というものが持つものも違ってきていて、それがまあ戦いになったりしているというふうにまあ捉えることもできますね。なのでまあ正解はないですけれども、いろんな考え方、世界に対する見方が世界観として存在しています。で、ちょっとまず代表的に分かりやすい例をね、ちょっと皆さんと共有したいなと思っていまして、ちょっと質問をねしたいと思います。質問です。
はい
はい。風船が空を飛んでいます。その風船の動きが急に速くなりました。その、うん、理由は何でだと思いますかっていう、これ結構有名な問いかけがあります。これ、ホネソさん何でだと思いますか。
風が吹いたから。
はい。じゃあ、ウママさん何でだと思いますか。
風が吹く以外で、
いや、以外じゃなくていいんじゃない。
まあ同じでいいと思いますけど、同じだ
と思った通り、
思った今瞬間的に思ったことが、ウママさんの持ってる世界、
あ、
それ以上考えると
、ね、高く上がりすぎたんだと思う。
あ、まあ結局あれですよね。周りに影響を受けたっていう考え方になりますけどね。あ、そうですね。はい。これですね、東洋人と西洋人では答え方が違うよということで非常に有名な問いかけの一つです。東洋人は風が吹いたからと答えることが多い。それに対して西洋人は風船が空気を噴射したからと答えることが多いとされています。 わかりますか？
空気がなくなっちゃった
。はい。空気を思いっきり噴射してたから、ピーって飛んでいく風船ありますよね。ああいう感じで風、はい、空気を噴射したという現象が起こったので、自分自身で空高く上がったというふうに考える考え方が西洋人の中心的な考え方。それに対して東洋人は、風が吹いたと。つまり自分自身のせいではないと。いうふうな受け方をすることが多い。これ結構有名なのものでですね。まあ東洋思想っていうのは、物というのは周りからの影響を受けるものだという考え方が多いのに対して、西洋思想っていうのはそのもの自体が行動をコントロールするという。
個人主義ってみたいな、ね。
はい。で、これまあちょっと難しい言葉で言うと、有機体論的世界観っていうのと、機械論的世界観っていうね、いう風な捉え方もできるそうで、まあ東洋思想、東洋の人っていうのは世界全体がこう、まあ生き物のような動きをしていて、まあ、しているというような考え方に対し、西洋思想っていうのは世界を透質な部品の組み合わせで見るというような世界観があるとされています。まあ、これ面白いですよね。他の、だから、例えばアメリカからの人とかに聞いてみると、どういう答えが出るか、ちょっと面白いと思いますので、まあ試してみてほしいなと思いますし、またあと、もう一つ質問があって、猿と木と猫、という三つがあります。この中で仲間外れは何でしょうかっていう質問。じゃあこれ、うまうまさん。猿、木、猫の中で仲間外れは何ですか？
パッと聞くとやっぱ木ってなっちゃいますね。
木ってなりますね。はい。はい、本音さん。
うん。まあ、木だろうね。
これもまあ、東洋の人は木ということが多いというふうにされています。西洋の人は、猫と、猫と答えること。このね、考え方の基準何かわかります？
え、猿と木は、はい。よく一緒にいるから。
はい、ああ、そうそうそう。
そういうことか。
はい。猿と木はセットで考える。
生物的な違いで見るのと、知的なものとして見るのとで分かれるかと思ったんですけどね。うん、猿が上は、ね、猫と木に比べれば、
うん、
その二つを客観的に見ることができるのかなと思ったんですが、
うん、
またそういうの
も
別の世界
観、まあそういうカテゴライズの仕方もね、はい、あるかもしれないですね。まあ、よく考えればそういう考え方もできるなっていう感じですけど、やっぱり普段の私たちに身についている世界観では、ちょっと理解に違和感があるなっていうね。そういうことが感じられる質問なのではないかなと。
はい。
いうふうに、まあ思います。で、こういったことがいろんな切り口であります。ね。例えば、神様に対する考え方ね。一神教と多神教っていうのがありますけど、神様はこの人しかいないよっていう、まあ、人じゃないですけど、一つしかないよっていうような宗教もあれば、日本のようにね、別に宗教とかあんま関係なくて、なんか例えば、トイレの神様とかね。
それちょっと、はい。変わってきちゃいますけど。
森の神様とかね。
うん。
ご飯粒一つ一つには神様がいるんだよっていう教えがあったりとか。なんか、やっぱりその、自然現象を人格化したものとか、人間生活の様々な局面になんかこう神様みたいなのがいるんだよっていう。ような、まあ、よろずの神っていうんですかね。そういう考え方があったり。世界に対する見方、その、やっぱり、違いますよね。そういった切り口もあれば。あとはもうちょっと、出来事的な話で言うと、運命論と決定論っていう考え方。これは運命論っていうのは、未来というのは、神または超越的存在によってあらかじめ定められているという考え方。ですと。それに対して決定論というのはあらゆる出来事はその出来事に先行する出来事によって決定している。世界をどう理解するかって、これどっちの理解の方がなんか自分に近いなって感じます、ホネソさん。
後者かな。
後者。うん。あらゆる出来事はその出来事に、前の出来事から決まる。うん、ママさんはどうですか？
僕はね、これ、混在してると思うんですよね。混在というか、二つあると思うんです。二つが混ざってると思うんですよね。うん、
じゃあ、超越的存在がこう、存在するという。
存在していて、はい、ただ全部、すべての法則をそれで、法則化していることではないと。
なるほど、ね。
物理現象は基本的には、決定して、先行して起きてる。うん、 けどそれを客観的に超越的な存在が何かしらでコントロールすることがあるかもしれない。時に。ということ。
まあね。
映画的な世界。
うわうわさんらしい考え方かなと思いますけど。はい、まあ、うわうわさん昔によく仕組みというね。
仕組みという意見を僕は中学1年生くらいの時に提唱しましたよね。
何かが起こった時に仕組まれたというね。
すべての現象は何かしらによって仕組まれているという。コペルニクス的展開を、僕、マトリックスとかが上映される前からそういった思想に取られてましたね。はい、まあ。あと、まあ、多分皆さんもあると思うんですけど、うん、お母さん宇宙人説ってのがあると思うんですけど、そういう。
はい。
自分の母親が、本当の母親じゃないように思えてしまうとかね。うん、心理学でありそうですよね、そういう。
まあ、この考え方は、なんて言いますかね、自由意志っていうね、自分がこう、何か意思決定っていうのは自分で決められるんだよっていう考え方とそうでないんだよっていう、もうあらかじめ決められた通りに我々は動いてるんだよっていう、その二つの考え方の違いが、から出てきてるんですけど、まあ、これがですね、やっぱり、その滝、いろんな、例えば宗教的な行事とか、お祭りとか、国としての考え方、こういうのに繋がってきてる。だから例えば今エボラ出血熱って結構流行ってるじゃないですか、アフリカの方で。
はい。
あれも、まあ、時間がないんでもう簡単に説明しますけど、向こうの方ってあまり医療にね、期待してなかったりするんですって。自然治癒みたいなところ。だから神様によってこう治されるとか、そういうまだ、考え方が浸透してる場所があった
りとか。病気自体がたたりだったりとか、そういう風に思っちゃうってことですね、はい。
なので、あんまり医者にかからずに自分で治そうとしたりとかすることによって、あんだけ感染が拡大しちゃうっていう経緯もあるそうですよね。それがまあ日本だと、ウイルスによって、こう、できている。まあある意味決定論ですよね。決定論に従った医療が成り立っているんで、うん、あんまりこう、感染の拡大というのは考えにくいっていうのがあったりとか、するので、なんだろう、なんであんなにじゃあ感染拡大されるのはほっとくんだっていう意見は我々が今、この日本にいる世界観でしか考えてないっていうことを意味しています。
そうですね、理解。
世界観で考えてないと、
はい。はい。
そうですね。
はい。という、話で、まだまだいろんな話やこの、世界観という軸ではできるんですけれども、お時間の方が来てしまいました。私は時間という世界観にはちょっと厳しいものですので、
まあ、かけらじの世界観ですからね。
はい、終わりにしたいなと思いますけども。まあ、今回紹介したものは本当にね、一角というか、氷山の一角というか、紹介したもの以外にもいろんな、世界観がこの世の中から感じ取れるものは多いと思いますし、まあ、大きな話をするっていうよりかは、身近な、例えば美術館に行ったりとか、ちょっと旅行したりとか、地方に、ね、日本の中でも地方に独特の文化みたいなのがあったりするんで、まあそういったのに触れるときにその大元がどんな世界観から影響を受けたのかっていうちょっと意識してみると、自分の視野も広がるし、なんか楽しめるんじゃないかなと思います。ですので、まあ今回お話しした内容をね、ちょっと思い返しながら、ちょっと毎日の生活を見つめ直してみてもいいんじゃないかなと。いう提案だけさせていただきまして、終わりにしたいなというふうに思います。
はい。はい、グレンティさんらしいお話にね、今回もなりましたね。また続きが気になります。はい、ありがとうございました。
いや、まあまあ、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きください。
ということでね、コーナーが終わりましたけれども、
はい、
前半のかけらじタイムズ、ホネストさん、うん、まあ、ベネッセの個人情報流出の話と、まあ、私たちも個人情報気をつけましょうねというような内容になってました。
はい。
で、まあ、ここの話には出なかったですけど、写真とかもね、
うん、
そ
う
ですね。この肖像権というか、まあ、これも一つの個人情報の一つのカテゴリーになるんじゃないかと思って、また最近なんか Facebook とか見てると、自分の写真ならまだいいにしてもね、割とお子さんの写真だったりとか、 バンバン出してるね、人いますけど。それこそベネッセって、うん、で話で出たのが、やっぱりこう、小さい子ほど個人情報の価値が高いって、出てたっていう話からすると、ね、うん、お子さんとかの情報って結構それはね、うん、個人情報を何とかしようと思ってる業者からすると、宝の山になるわけじゃないですか。
そうですね。
Facebook なんて宝の山ですよね。うん、まずは、友達以外には公開しない設定にするとか、おすすめしますね、僕は。
まあなんか、ここ十数年でもう写真に対する扱いも変わりましたね、だいぶね。もうだって、15年ぐらい前のインターネット始まった頃なんてもう、個人名ダダ漏れでもう、何々のページって個人名で書いたりしましたしね。で、写真バーン乗っけて、バーベキューしてました、みたいなね。
まあ、それを乗せたところで誰も何とも ね、しなかったっていう、そういった、ね、悪徳業者とかも、まだ少なかった時期。
本当にだから技術者だけが、こう、楽しんでいた時期っていうね。うん、
まあ、いい時代はいい時代ですよね、そういう時もね。うん。まあ、だからこれ個人情報の問題だけじゃなくて、最近のその、ウェブの使い方自体いろいろ、私たちもそうですし、その業者の方にどうあるべきかっていうことにもね、話す箇所が大量に話さなければならない内容があって、まあ、こういう最先端の技術に対して、例えばこう総務省とかがね、まあそのあんまりこう国とか政策に対してあんまり物申せないですけど、どれくらいのリテラシーを持ってるのかっていう。
まあ、
僕会議で総務省の人とか会ったりはするんですが、まあ、めちゃめちゃ使ってますよっていう感じの顔はしてないですわね。
うん、
詳しくはないですわ。まあ、正直、そんな、お役人がね、こう、Facebook とかやってたらちょっと、えってなるじゃないですか。
まあまあね。
その、PR のために使う以外で、個人情報がどうっていうね。うん、そういうところもちょっと気になるんですよね。やっぱりこう、技術者とかが集まってそういうフォーラムとかで、個人情報のについてのセキュリティの概念だったりとか、そういうのは、本当に、政府の人だけじゃなくて、民間企業からそういう詳しい人たちが出てきて力を合わせないと、守りきれないんじゃないかなっていう。
そう、法整備っていう面でいくと遅れますからね、結局。法律が追いつかないっていうことが多いんでしょうね、今ね。
やっぱりだから情報、なんか普通のセコムとかそういうセキュリティ会社はあるじゃないですか。
うん、
でも情報セキュリティ会社という概念で、どっかの民間企業一つじゃなくて、いくつかが結集してなんかやるっていうのも大事じゃないかなっていうね。
うん。
っていうのは僕はちょっと話を聞きながら思いました。うん、まあ、後半の井戸端カオスのグリーンティーさんの話、世界観について、もう今日何回も世界観という言葉が出てきてですね。
世界観。
頭がぐるぐるしていると思いますけれども。
今日質問し忘れたことは、世界観について熟考したことありますかって聞
い
た。
いや、ない
です、ね。熟考というか熟考ですかね。正しいように。
そうね。うん。
熟考ね。したことないでしょうね、世界観についてはね。うん、でもなんか最後に言ってたその、エボラ出血熱のお話で、その、はい、あとはまあそこ、貧困とか飢餓とか、そういうのも同じですよね。どうして、その向こうでは、そういう状況なのに、例えば、出産、が高いって言うじゃないですか。
うん。
それは結局、理解できてないと、わかんないですよね。要は、働かせるために子供を産むんだっていう。
そうね、
子供が小さい頃から働くために子供を産むんだと。うん。でもまあ、我々からすると、すごく病気にかかる率が高いとか、子供が成長することが難しい環境下に置かれてるところで、そんなに産むのは危険なんじゃないかとかね。やっぱ考えちゃうんですけど、やっぱりそこは世界観が違いすぎるところです。
うん、
あと、またその世界に対しての理解がちょっとまだまだ足りないからそういったことになるだというところがあるんで、これは一つは世界観というところは興味本位で、見るっていうのもあるんですけど、単純にいろいろ勉強していかなければならないなっていう。
そうですね。
ことの一つの、何ですかね、提案になってるんじゃないかなと、僕は思いました、はい。
世界観を勉強することの難しさというのも、今ある自分の世界観の中でからしか勉強できないので、ね、理解の助けになるものが何もなかったりするのがすごく難しいところですね。
そうですよね。で、正解がない話にもなってるのでね。
まあでもそういう、より広い視野があると だ胃の中の蛙なんだよっていう、そういう目線を持ち続けることが、まずは一つのステップなのかなというふうに思いますけどね。
で、あとこう、年を重ねてくると固定概念が形成されてしまうって、まあよく聞く話で、
はい、
まあ、僕たちね、もう大丈夫なのかって思う部分もあるんですけど、うん、やっぱそういうのがやっぱり世界観の妨げになりますよね。
うん
うん、
そこの視野の拡大とか、まあ、もしトレーニングでそういったことがね、できるんであれば、まあ、我々そういう会を設けて、こういうふうに考えていくとこういうことができますよ、みたいな、はい。例えばですけど、まあ、これはちょっとグリンディさんにもうぜひやっていただきたいなっていうのが、世界観を広げる講座みたいな。
そうね。
どうやったらこういうことができるかっていう。
そうだね。
で、まあ、勉強方法とか。うん、おすすめできる本の紹介とか、そういうね、話まで広がると、これまたいいんじゃないかなと、
ね。こういう話って本当にね、宗教っぽくならないようにするのがすごく難しいんですよ、
ね。大変だね、これね。
タブーな話もありますしね。
はい、ある意味宗教になるからね、は
い。だからまあ、できるだけ今回もその宗教っぽくならないようにね、まあ、に私もどの思想に偏ってるみたいなね、話をするつもりはないので。
まあ、ある意味かけらじ教かもしれませんけどね。は
い、まあ、こういう、考え方があるんだっていう、その部分で収めるというか、そのレベルで留めることが、まあ、かけらいとしてはね、精一杯なところですね。
そうですね。はい、うん、我々どこに向かって駆け上がってるか分かんない、ね。
その世界。
とりあえず駆け上がってますけど、うん、その先に何があるのか、そして何のために駆け上がってるのか。
世界の諸問題、
ね。何か、そうですね。その世界の諸問題に対して。なのかもしれません、はい、ということで。はい。ちょっと、二コーナーとも興味深い話でしたね、今回も。
はい。
はい。まあじゃあ、そろそろ、お時間も時間なんで終わっていこうかなと思うんですけれども。うん、はい、まあ、音楽の件に関しては、本当に皆さんからのね、ありがたいメッセージとか、リクエストをいただきまして、決めることができました、一番のテーマになりました。はい。これがまず、一つ大きな変化になりますね。
うんうん、
なので、まあ今後はちょっとこの音楽で、行こうかなと思います、うん。エンディングはちょっとまあ変え、今のところはまあ変える予定はないんですが、すね、はい、まあこれをエンディングにしたらどうですかっていうような提案もね、
うん、
していただいた部分もあるので、うん、まあ、音楽に関しては随時見直していくつもりですので、うん、
はい、
まあ途中でいきなり音楽が、なんかね、パンキッシュな音楽が流れたりとかする可能性ありますけども、まあちょっとそこでね、あまり、びっくりされることない、う
ん。それも一つの世界観かもしれません。
世界観が、はい、ちょっと世界観変わったな、くらいの勢いで、優しく聞いていただけるとありがたいです。はい。
はい。
まあ、駆け上がりラジオでは番組に対するお便り、メッセージを募集しています。Twitter の DM、E メールにてお送りください。Twitter ID はかけらじ、E メールはかけらじ @gmail.com、もしくはかけらじ @yahoo.co.jp です。番組に対するご意見ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、今月のお題に対する回答など気軽にどしどしお便りをお送りください。今月のお題どうしましょうね。
今月のお題も
8月の募集テーマになるんですが、
どうしますかね。いや、もう配信してもいいんじゃないかなって思ってますけど。
ああ、
うん、ね、
お題を、
そう、お題自体は、ね、今月というその月で、月ごとのなんていうの分類にする必要もないのかなっていうね。集めたい時にお題は集める。う
んうんうん、色パタカオスとかでこのお題をやりたいからそれに対して、
そうそうそうそう。
ちょっと事前に聞いておきたいということがあると、そういったものをすると。
うん、
はい。
なので、まあ出てきた時に、まあ今回は別に世界観の話でもいいと思うんですけど、まあちょっとそういう、なんていうの、お題を集めたいという、まあ今回というか前回のさ、音楽のアンケートなんかまさにお題じゃないですか。
そうですね。ああいう時にそういう募集をかけ、
ああいう形でかけるのがいいかなって思っているので、まあ、今後そのコーナーの中で皆さんにご意見を伺いたいところで、お題を出すという形に変えたいかなと。
はい。
思いますので。
はい。はい、ので、まあ、引き続きお便りは募集するんですが、うん、まあ、番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集で、2回読む。
もう1回読む。
何か2回読む。
もう1回読む。
はい。気軽にどしどし。お聞きください。ということで、はい、ちょっと訂正しますと。
はい。
はい。そんな感じですね。はい。まあ、8月、もう夏真っ盛りだと思いますけれども。
うん、
まあ、 ポッドキャストもいいですけどね、ポッドキャストを聞きながら、夏を満喫していただきたいな。
そうですね。もう、暑くなってほしいですね。暑くなってほしいってどういう意味だ。
あんまりドライブ向けの、ポッドキャストじゃないんですけどね。このチューブのね、夏真っ盛りの音楽がかかるわけでもなく。まあ、そんな感じで、まあ、今後もね、聞いていただければと思います。お送りしましたのは、私、ウママと、
ホネストと、
ムニティでした。
それでは皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。